こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストにオリエントコーポレーションの社長、河野正明さんをお迎えしています。河野さんは昭和32年に広島県で生まれました。東京大学を卒業後、みずほ銀行の前身第一勧業銀行に入行し、みずほフィナンシャルグループの副社長、みずほ銀行の副頭取を経て、平成28年6月からオリエントコーポレーションの社長に就任しています。オリコでは業界トップクラスのオートローンをはじめ、ショッピングクレジット、ポイントなどを付与したクレジットカード、企業間の決済サービスなど、様々な事業を通じて人々の豊かな生活と夢の実現を応援してきました。そこで今日は、変革への挑戦と題して伺います。
少子化が進んでおりますが、
はい、
現在の市場環境、はい、これどういうふうに捉えてますか？
はい、人口も増えて、経済成長によって家計が豊かになりつつあった時代ですね。そういった時代は、我々信販業はクレジット機能を提供することで、耐久消費財の購入を支援すると、そういう役割を担っていました。で、それによって個人消費が活性化し、さらなる経済成長をもたらしたという意味でですね、国民生活の向上を支えてきたと言えると思います。ところが今や物は溢れています。例えば自動車の販売台数は年間500万台という時代になりまして、カーシェアリングも広がっています。
そうですね、
はい。で、車は所有するものから使うものへと変化してきていると。で、こうした個人消費の変化に合わせて、信販会社も新しいモデルを模索しなければならないと、そういうことかと思います。要するに、経済成長に支えられて、銀行や信販が業界全体として成長していく時代は、もう過去のものになったということなんですね。これからは個人消費の変化に合致した新しいビジネスモデルを開発できた企業、また他社にない独自性を築けた企業だけが成長できると考えます。お客様が何を求めているかを真剣に見つめ直す必要があるという、そういうことです。
信販業界の動向、
はい、
これについてはどのように見てますか？
そうですね、マクロ的には消費者向けのマーケットは縮小方向という見方も多いと思います。一方でフィンテックと呼ばれる IT 技術等の進化によりまして、新しい市場が形成されつつあります。未開発分野の決済ビジネスのマーケットをですね、いわゆるマーケットインの発想で取り込んで、お客様ニーズを捉えた新しいビジネスモデルを提供するということで、市場の創造していく、あるいはそれを拡大していくということはできるじゃないかと思っております。また政府が発表しました日本最高戦略の中にもですね、キャッシュレス社会の創出というのが成長戦略の一つに挙げられています。我が国のキャッシュレス決済比率というのは 16% 程度なんですけども、これは先進各国の中でも相対的にかなり低い水準です。カードというのはまさにキャッシュレスの要でして、消費全体が伸びない、あるいは経済成長が鈍化するといった中でも、カード決済の比率は着実に上がっていきます。で、業界全体でこれをさらに伸ばしてですね、消費を活性化させていくと、その方向性はまさに国の成長戦略ともつながると思います。業界全体でですね、新しいマーケットを作っていくことが重要というふうに思っております。
オリコの強みといえば何でしょう？
はい、当社のオートローンやショッピングクレジット保証業務等ですね、歴史もありまして、おかげさまで名門との評価をいただいております。加盟店の数は79万店、そして47都道府県のすべてに拠点がありましてで、全国展開をしております。
はい、
これはもう当社にとって大きな財産だと思ってます。これから先ほど申し上げたようなキャッシュレス社会を構築していく上でもですね、今後79万店の加盟店網とさらなる連携を図りながら取り組んでいきたいと思っています。全国47都道府県に配置しました約110の営業拠点網によりましてですね、79万店の加盟店へ利便性の高い金融商品やサービスを提供することで、地域経済の活性化であるとか地方創生にもつながっていくのではないかと思っています。そうして社会からの信頼と期待に応えることにつながって、我々のスローガンであります、お客様の叶えるをサポートできるというふうに考えております。
オートローン事業ではどんなことに力を入れてますか？
はい、オートローンは当社の主力事業の一つということなんですけども、マクロ的に言えば消費全体が伸びず、新車の販売台数の大きな拡大は 見込めない、うん、またオートローン事業というのは完全な内需の世界と、はい、そういう難しさもあろうかと思うんですね、
うん、
ただ自利品かといえば必ずしもそうではなくて、うん、中身をよく見てみればですね、個人向けのオートリースの取り扱いが順調に増加しております。
うん、
したがって、まあ、オートローン事業全体はですね、堅調に推移しているということなんですね。で、低金利の時代ですからローンの需要は確実にあります。従いまして消費者動向であるとかそのニーズをしっかり見極めながら商品開発を進めていくということが大事なのかなと思っています。
うん、
一つの例としまして私どもニューバジェットローンというライフスタイルによってそのローンの期間を伸ばしたり縮めたり、うん、あるいは自由に月々のお支払い金額を変えられる自由払い型のオートローンというのを発売しておりますけれども、これヒット商品になっております。現在オートローン全体の取り扱い高の約半数を占めるほどに好評いただいているという商品があります。
うん、
まあ、オートローンを提供してからすでに34年経ちますけれども、そういったその自由支払い型オートローン等ですね、うん、あるいは据え置き型オートローンとか、うん、そういうお客様のニーズに捉えた商品の提供によりまして、うん、私ども業界トップの地位を築いてきたのかなというふうに思っています。
うん、
そして現在ですね、自動車に対する消費者志向が所有から使用へと変わっていくと、
そうです、う
ん、その変化を捉えて、うん、個人向けオートリース事業にも注力しているということなんですね。
うんうん、
今後もお客様の要望にお答えできる商品やサービスの充実を図って、うん、新たな需要喚起をしていくということで、うん、市場拡大を目指していきたいなと思ってます。
クレジットカードの利用もね、
はい、
ずいぶん広がってき て、ね、来ていますけど、はい、オリコカードの特徴といえばどんなものですか。
はい、私どもポイント高還元のプロパーカードのですね、うん、オリコカードザポイントというものがあるんですけれども、その発行枚数が順調に拡大しています。
うん、
ポイントに敏感なお客様向けにマーケットインの視点で最強ポイント力というふうに言ってるんですけども、うん、そういうコンセプトでですね、開発した商品なんですね。で、ポイント還元率だけではなく、ポイント交換先への即時交換であるとか、うん、ポストペイ型なんですけども、ID とかクイックペイといった電子マネーですね、うんうん、その双方を搭載しておりまして、コンビニ等でもスマートに利用できるといった点で、うん、大変好評をいただいております。まあ、当社としましては急速に普及します今申し上げたような ID だとかクイックペイなどの一体型カードのラインアップを拡充して、
はい、
電子マネーへの対応をですね、うん、業界に先駆けて、進めてまいりましたので、引き継ぎですねその開発等を進めていきたいと思ってますし、また提携先とのタイアップによる提携カードも我々たくさん持っておりましてですね、特に大型提携カードの取り扱いが堅調に推移しているということで、うんうん、クレジットカードの利用もですねどんどん伸ばしていきたいなというふうに考えております。
ところで、はい、変革への挑戦をね、掲げているわけですが、
はい、
これはどんな狙いがあるんですか。
はい、私が社内でよく話してますのはプロダクトアウト型ではなくてマーケットイン型で発送するということです。
うん、
プロダクトアウト型というのは、まあ、商品でくくるやり方で、まあ、カードだとかオートローン、うん、ショッピングクレジット、
うん、
など商品として並べた発送ですね。
うん、
でこの場合はその例えばローンの視点だけで商品だけ見てるとリースのような新しい形を求めるお客様のニーズにはすぐにお答えできないということになりますね。
うんうん、
商品ではなくてお客様の立場になって考えると、
うん、
一人のお客様に対し当社の品揃えの中ニーズの合致した商品をご提案する、そういうマーケットイン型にしていくということかと思うんですね。
うん、
で、まあ、いわゆるコンサルティング型であるとか、うん、提案型の営業を試行していくということで、うん、カードもオートローンもですねまだまだ伸びると思ってます。
うんうん、
まあ、今私も2015年にスタートした新中期経営計画が知っておりますけども、うん、基本方針として、変革への挑戦による新たな成長モデルの実現というのを掲げて取り組んでおります。確立した強固な収益体質を一斉にしながらですね、さまざまな変革に挑戦し続けることによりまして業用収益の持続的成長を実現するということを狙いとしておるところであります。
はい、オリコブランド価値をですね、さらに高めるためには何が必要になりますか。
はい、そうですね、先ほども触れましたけども、例えばオリコカードザポイントは年会費が無料で、
うん、
ポイント交換源や交換先の多さなどでご支持をいただいております。今の若い人たちが求める商品性を提供できている上に、 マスメディア広告の好感度の高さが相まって、うん、まあ、その相乗効果で好評をいただいているというふうに思っています。オリコのブランド価値が高まれば、その他の事業においても良い効果が期待できると思います。うん、そういう好循環が生まれつつあるというふうに手応えを感じております。で、利便性の高いお客様ニーズに応じた商品を提供して、お客様にオリコを認知していただく、うん、そして評価していただくということが、うん、まあ、大事かなと思っています。一方で、またオリコブランドの価値を高めるためにはですね、業績だけじゃなくて、CSR、いわゆる企業の社会的責任であるとか、はいはい、CS ですね、お客様の満足度であるとか、はい、その向上、あるいはコンプライアンスの高度化などの取り組みを強化しなくちゃいけないと、うん、まあ、いわゆるステークホルダーの視点において魅力ある企業になることが重要というふうに考えています、
うん、
そのために企業価値のさらなる向上に向けて、創造と挑戦を担う人材の育成であるとか、活力あふれる組織づくりですね、その変革に挑戦し続ける、うん、風土改革を実践していかなくちゃいけないなというふうに考えております。
まあ、海外展開を含め今後の成長戦略についてどういうふうにお考えになりますか。
はい、海外への展開につきましては、2015年の8月よりタイでオートロン事業の営業を開始しております。まあ、現地スタッフもどんどん増員しておりましてですね、営業体制を今強化しているというところなんですけども、順調に取扱件数、債権残高ともにですね、拡大しているというところです。で、タイの次の展開としまして、東南アジアであるとか、東アジア地域ですね、への進出、さらなる進出もですね、検討も今進めているところでございまして、常時情報収集、スタディをしているところでございます。それと、今後の戦略につきましてはですね、もちろんオートローン、ショッピングクレジットにおけるトップシェアの地位ですね、これはしっかり盤石化させると。いうことなんですけど、それに加えまして拡大市場におけますですね、我々のトップラインの徹底増強というのを課題にしております、
うん、
カード融資事業、銀行保証事業、決済保証事業という3つの成長エンジンの創出であるとかですね、
はい、
あといわゆる EC 決済ですね、
はい、
電子商取引ですけども、それの決済ニーズをいかにして取り込んでいくのか、うん、あと事業性のお客様、
うん、
これをどんどん取り込んでいく、
うん、
それとアジア市場、先ほど申し上げましたね、アジア市場、まあ、こういった3つの切り口としましたですね、フロンティア領域の攻略を実現することが今後の成長モデルを確立する上で重要な鍵になるというふうに考えております。まあ、いずれにせよ変革への挑戦をますます進化させてですね、うん、環境変化、お客様ニーズの変化にしっかり対応していくと、
うん、
そして新しい市場に果敢に挑戦していくということが重要なのかなというふうに考えております、
うんうん、果敢に挑戦、
はい、
これが大きなテーマですね。
そうです。
どうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。